これから聴解試験を始めます。聴解試験のページを見てください。
J テスト実用日本語検定音量調整。
J テスト実用日本語検定音量調整。
1. J テスト実用日本語検定音量調整。
2. J テスト実用日本語検定音量調整。
3. J テスト実用日本語検定音量調整。
これで音量調整を終わります。
これで音量調整を終わります。
聞こえない人は手を挙げてください。
これから聴解試験を始めます。1. 写真問題。写真を見て質問に答えてください。一つの写真に問題が一つか二つあります。はじめに写真について質問をします。その後で文を四つ言います。四つの中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。
例題の写真を見てください。例題1。これは何ですか
?1. コップです。2. 椅子です。3. ノートです。4. カメラです。
例題2。これで何をしますか
?1. 座ります。2. 字を書きます。3. 水を飲みます。4. 写真を撮ります。最も良いものは、例題1は1、例題2は3です。ですから、例題1は1、例題2は3を例のようにマークします。問題は1から10まであります。それでは、問題を始めます。
A の写真を見てください。問題1。これは何ですか
?1. パジャマです。2. ビニールです。3. パスワードです。4. プリンターです。
問題2。これで何をしますか
?1. 印刷します。2. 宿泊します。3. 撮影します。4. 冷凍します。
B の写真を見てください。問題3。手前の犬は何をしていますか
?1. 水をたっぷり蓄えています。2. 飼い主を舐めています。3. 蛇口から出ている水を飲んでいます。4. 水道の栓をひねっています。
問題4。正しい説明はどれですか
1. ここは砂漠です。2. 奥の犬はずぶ濡れです。3. 手前の犬は舌を出しています。4. 落ち葉がたくさんあります。
Cの写真を見てください。問題5。どんなお腹ですか
?1. 引き締まっています。2. 筋肉質です。3. たるんでいます。4. へこんでいます。
問題6。正しい説明はどれですか
?1. 仰向けになっています。2. 脂肪をつまんでいます。3. 指でめくっています。4. 手応えを感じています。
Dの写真を見てください。問題7。これは何ですか
?1. 提灯です。2. うちわです。3. 数珠です。4. 巾着です。
問題8。正しい説明はどれですか
?1.柄が幾何学模様です。2. 暑い時、これで仰ぎます。3. ひびが入っています。4. 模様がはげています。
Eの写真を見てください。問題9。相手が言ったことを繰り返し言って確認します。こんな時、何と言いますか
?1. 復唱いたします。2. 受けたまわります。3. おつなぎいたします。4. お答えしかねます。F の写真を見てください。問題10。取引先の山田さんからの伝言があることを部長に伝えます。こんな時、何と言いますか
?1. 山田様のご伝言を賜りたく存じます。2. 山田様へご伝言申し上げます。3.山田様にご伝言を申し伝えます。4. 山田様からご伝言をお預かりしました。
2. 聴読解問題。最初に質問を2つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2,3,4 の中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。まず例題をしましょう。
例題を見てください。男性と女性が会社のロゴの位置について話しています。例題1男性はどの位置がいいと言っていますか例題2女性はどの位置がいいと言っていますか
名刺のデザインを変えるんだけど、会社のロゴの位置はどこがいいと思う
住所の前がいいんじゃない？
でもそれじゃ目立たないよ。会社名の前に大きく入れたらどう？
ロゴは控えめに住所の前にある方がいいわよ。例題1男性はどの位置がいいと言っていますか？例題2 女性はどの位置がいいと言っていますか？
最も良いものは、例題1は2、例題2は3です。ですから、例題1は2、例題2は3を例のようにマークします。問題は11から20まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女性と男性が話しています。問題11。男性が書かなかったのはどれですか？問題12。女性が最後に注意したのはどれですか？
山田君、ちょっといいですか？
はい、何でしょう？
今、私に送ってくれたメールですが、件名は具体的にしてください。それから、びっくりマークもビジネスにはふさわしくありません。
あ、すみません。
それに、名前もありませんね。
メールアドレスでわかるかと思って書かなかったんです。
必要です。それから、明日ではなく、日付を明記してくださいね。メールはすぐに読んでもらえるとは限らないですから。
わかりました。気をつけます。
問題11。男性が書かなかったのはどれですか？
問題12。女性が最後に注意したのはどれですか？
H を見てください。男性と女性が話しています。問題13。歩行者はどの人ですか？問題14。運転手はどの人ですか？
お忙しいところ恐れ入ります。先日、緑町の交差点で起きた自動車と歩行者の接触事故について目撃証言を集めています。作業服を着た男性が被害に遭われたんですが、ご存知ですか？
はい、よく覚えています。人にぶつかったのに車の方は立ち去ってしまってびっくりしました。男性は無事でしたか？
ええ。軽い怪我だけでした。それで、運転手の性別や年齢はわかりますか？
男性で30歳前後だったと思います。割と若い方でした。
他に何か特徴はありませんでしたか？メガネをかけていたとか、髪が短かったとか。
メガネはかけていませんでした。スーツを着たビジネスマン風の人でした。
わかりました。情報ありがとうございます。
問題13。歩行者はどの人ですか？問題14。運転手はどの人ですか？
愛を見てください。女性と男性が話しています。
問題15。女性はグラフのどこに当てはまりますか？
問題16。男性はグラフのどこに当てはまりますか？
今、社内会議用に残業時間削減の資料を作っているんだけど、 残業時間のアンケート調査の資料を見てくれる？
結構残業してるね、みんな。
うん、残業時間削減ってうるさく言われてるけど、定時には帰れてないよね。私は子供がいるから定時で帰らせてもらえているけど、残業している人が多い中、本当に帰りづらいわ。
それは仕方ないよ。
ありがとう。でも月平均で45時間以上残業している人が 14% もいるわよ。
僕も最近は毎月そうだよ。
表向きには退社したとしても、家に終わらない仕事を持って帰っている人もいるから、実際はもっと多いわよね。
そうそう。それに、会議が入ると仕事に手が回らなくなるし、資料作成にも時間が必要だし、もっと人を入れてほしいな。
そうね。でも残業がゼロになるのも困るんじゃない？
そうだね。10時間から20時間の間ぐらいがちょうどいいかな。
問題15。女性はグラフのどこに当てはまりますか？問題16。男性はグラフのどこに当てはまりますか？
Jを見てください。男性が話しています。問題17。中国はどれですか？問題18。韓国はどれですか？
こちらは日本、アメリカ、中国、韓国の高校生に自己肯定感について尋ねた結果です。日本の高校生の自己肯定感は過去に比べて改善したものの、依然として各国の中では最も低い数値です。私は価値のある人間だと思うという質問に、そうだ、まあそうだと答えた日本の高校生は 44.9% と半数以下だったのに対し、他の3カ国はいずれも 80% 以上でした。また、人とうまく協力できる方だ、辛いことがあっても乗り越えられるという質問に対しても、日本以外はすべて 80% 以上でした。アメリカは5つの質問のうち4つで4カ国の中で一番数値が高く、中国より低かった質問でもわずか 0.1% の差でした。
問題17。中国はどれですか？問題18。韓国はどれですか？
Kを見てください。女性が話しています。問題19。大手企業の昨年冬のボーナス平均額はいくらですか？問題20。昨年冬のボーナスで最も高額だった業種はどれですか？
経団連は大手企業20業種167社の昨年冬のボーナス平均額の最終集計を発表しました。これによると去年と比べて 6.14% 増え、93万4858円で過去最高となりました。90万円を超えたのは1959年の調査以来初めてのことです。伸び率も1990年以来の高い水準となり、 20業種のうち16業種で前の年を上回りました。製造業は 3.6% 増え、91万4993円で、非製造業は 13.54% 増え、99万1340円と、いずれも過去最高でした。金額が最も大きかったのは、建設の159万3228円で、深刻な人手不足を受け、増加率 26.71% の大幅な伸びです。自動車の99万9968円、機械金属の97万312円、食品が96万9628円と続きます。最も少なかったのは印刷の61万7543円で、紙パルプの65万6044円、電力が73万9280円でした。経団連は今回の平均額について、企業業績の好調が背景と見ています。
問題19。大手企業の昨年冬のボーナス平均額はいくらですか？問題20。昨年冬のボーナスで最も高額だった業種はどれですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。
例題1。おはようございます。
1。おはようございます。2。おやすみなさい。3。さようなら。
例題2。お仕事は？
会社員です。
1。私も会社員じゃありません。2。私も会社員です。3。私も医者です。
最も良いものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は21から40まであります。それでは問題を始めます。
問題21。眩しいですね。
1。カーテンを閉めましょう。2。カーペットを敷きましょう。3。カバーを外しましょう。
問題22。就職が決まりました。
1。残念でしたね。2。おめでとうございます。3。もう少しですね。
問題23。朝までテレビをつけたまま寝てたよ。
1。意地悪な性格だね。2。設備が整っているね。3。電気代がもったいないね。
問題24。銀行でお金下ろしてきてくれた？
1。それが引き出せなかったんです。2。いいえ、振り出しに戻りました。3. はい、キャンセルしておきました。
問題25、お釣りとレシートです。
1、領収書をいただけますか。2、診断書をいただけますか。3、履歴書をいただけますか。問題26、会議室の座席が余っていますね。
1、すぐにコピーしてきます。2、何も喋りませんね。3、私が運び出します。問題27、部長、クレームのお電話がありました。
どんなクレームですか。
1、商品の割引がありがたかったそうです。2、独特な商品で満足したそうです。3、商品がすぐに壊れたという苦情です。問題28、引っ越しされるそうですね。
1、家族だけです。私は東京にとどまります。2、用心するに越したことはありません。3、まだ始まりに過ぎません。
問題29、期待していますよ。
1、声援を送ります。2、全力を尽くします。3、健闘を称えます。
問題30、スポーツジムに通ってるんですって？
1、ええ、秩序を保つために仕方なく。2、ええ、任務を果たさなければならないので。3、ええ、健康維持が目的ですね。
問題31、お父様に癌が見つかったそうですね。
1、もう手遅れみたいです。2、手直しが必要です。3、何かの見間違いでしょう。問題32、話を聞いて彼何か言ってた？
1、ううん、無言だった。2、ううん、内緒にしてた。3、ううん、口が滑ってた。
問題33、息子さん家具職人だそうですね。
1、判決が出たばかりです。2、まだ修行中ですよ。3、ノルマを達成しました。
問題34、部長怒ってましたか？
1、もうガチガチでしたよ。2、もうガラガラでしたよ。3、もうカンカンでしたよ。
問題35、どこ行くの？
1、お使いを頼まれて。2、若者の活字離れ。3、小さな惑星に。
問題36、山田さん鼻歌歌ってるよ。
1、憂鬱だね。2、ご愁傷様。3、ご機嫌だね。問題37、事前にあらゆるリスクを洗い出しておきましょう。
1、そうですね、よく拭いておきます。2、 どの洗剤を使いましょうか。3、リスクマネジメントは不可欠ですからね。
問題38。今年の新入社員はどうですか？
どんぐりの背比べだな。
1、抜きんでた存在はいなさそうですね。2、先手必勝ってことですね。3、やり方がフェアじゃないですね。
問題39。二度とこんなミスはしないように。
1、はい、当てにしています。2、はい、図星です。3、はい、肝に銘じます。問題40。インフラ整備はほぼ完了ですね。
これでハード面は整いましたね。
1、A、互換性は確認済みです。2、A、マニュアル作成は不可欠ですから。3、A、今後はソフト面の充実も図りましょう。
4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は、一つの問題に二つか三つあります。問題用紙の1、2、3の中から、最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。佐藤さん、明日の会議の資料はできましたか？
はい、できました。こちらです。
じゃあ、十部コピーしておいてください。
コピーする前に内容をチェックしていただけないでしょうか？
ええ、いいですよ。
お願いします。
女性は男性に何をお願いしましたか？最も良いものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は41から55まであります。それでは問題を始めます。1、レストランで女性と男性が話しています。この会話を聞いてください。
会計は別々にしてもらおう。私の A ランチは800円で、山本さんの B ランチは750円ね。
あ、財布持ってくるの忘れた。会社に戻ったらすぐお金返すから、ランチ代貸してくれる？
うん、いいよ。じゃあまとめて払っとくね。
ありがとう。
問題41。女性はこの後どうしますか？問題42。男性はこの後どうしますか？2、男性と女性の会話を聞いてください。
あれ？中村さん、お酒飲まないんでしたっけ？
いえ、飲めるんですが、今日はちょっと。
体の調子でも悪いんですか？
調子が悪いっていうか、今、花粉症の薬を飲んでいるから、 お酒を飲まないように医者に言われてるんですよ。
ああ、花粉症なんですね。辛いですね。
この季節は本当に辛いんですよ。目はかゆいし、鼻水は止まらないし、洗濯物も外に干せませんからね。今日も部屋干ししてきました。
え？こんなにいい天気なのに？
いい天気だから干せないんですよ。花粉がたくさん飛んでいるから、洗濯物に花粉がついちゃうんです。
大変ですね。じゃあ、この季節は布団も外には干せないんですか？
もちろんですよ。全部布団乾燥機で乾燥させています。
そうですか。
問題43。女性がお酒を飲まない理由は何ですか？問題44。女性について会話の内容と合っているのはどれですか？
3。会社で女性と男性が話しています。この会話を聞いてください。
山本さん、出張計画書を見たんですが、移動のレンタカーを頼んでいないようですね。
はい。小島係長がレンタカーを頼むより、タクシーを拾って移動した方が効率的なんじゃないかっておっしゃったものですから。
小島係長が？それで山本さんもそう思うわけ？
まあ、そういうこともあるのかと思いまして、そのように計画してみました。
視察と交渉は小島係長がメインで行いますが、準備や出張に同行してのサポート全般は山本さんの責任で行うことは理解していますよね。
はい、承知しております。
タクシーは捕まえられない場合もあるでしょ？時間のロスや費用について実際の状況を想定しましたか？
申し訳ありません。すぐにシミュレーションして比較検討します。
そうしてください。何時までにできますか？
1時間以内に報告いたします。
問題45。女性は何が問題だと言っていますか？問題46。男性はこの後まず何をしますか？
4。女性の話を聞いてください。
当社では4月から育児休業や産前産後休業から復帰する社員が希望する勤務地を選べるという制度を導入しています。今までのルールでは休業前の職場に復帰することになっていましたが、配偶者と別居しているので同居したい、実家の近くで復職したい、などといった社員の要望を受け新制度を作りました。配偶者との同居や親族の助けを受けやすい場所での復帰を認めることで、育児と両立しやすい環境づくりを目指していきます。対象は、勤続3年以上、休業期間が6ヶ月以上の総合職の社員で、地域の希望は都道府県単位で受け付けています。復帰場所が事前にわかると、保育園などの確保に向けて早く取り組めるので、社員からは好評です。
問題47。 どんな制度が導入されましたか？問題48。対象者について話の内容と合っているのはどれですか？問題49。話の内容と合っているのはどれですか？
5. ラジオで男性と女性が話しています。この会話を聞いてください。
前回、クラッシャー上司がどんな上司であるか伺いましたが、今回はクラッシャー上司への対処法を教えていただきたいと思います。
わかりました。まず、クラッシャー上司の特徴には、部下を精神的に潰しながら出世する。自分は正しいとの確信を持っている。精神的に参っている部下の気持ちがわからない、という点がございましたね。
ええ、そうでしたね。肉体的にも精神的にもボロボロになって出社できなくなった部下の話は、かなり印象に残っています。
では、なぜクラッシャー上司は暴れるのでしょうか。そのキーワードは未熟さです。クラッシャー上司は仕事ができるので、部下たちは圧倒されがちですが、実は情緒不安定で、赤ん坊のように泣きわめけば欲しいものが手に入ると思っているんです。偉そうで自信満々に見えても、実は臆病で、不安と焦燥感にいつも駆られている。そう思うと気は楽になるのではないでしょうか。
なるほど。なんだか気の毒にさえ思えてきました。
クラッシャー上司は頭はいいので、言っている内容自体は理にかなっていることが多いです。ですから、アドバイスありがとうございますと形式的にお礼を言っておきましょう。心から感謝する必要はありませんよ。そうすることで、潰されずにやり過ごすことができると思います。
問題50。前回はどんな話をしましたか？
問題51。クラッシャー上司の未熟さについてどう言っていますか？
問題52。クラッシャー上司への対処法について会話の内容と合っているのはどれですか？
6. 男性の話を聞いてください。
世界的に需要の拡大が見られるコーヒーですが、日本、アメリカ、ヨーロッパ、日米欧のコーヒー消費量は世界のそれの約5割を占めています。しかしながら、そのシェアは低下傾向にあります。対照的に消費が急増し、シェアを伸ばしているのが、人口増加と経済成長が続く東南アジアや中南米のコーヒー生産国です。アメリカの農務省によると、2018年から19年度の日米欧の合計消費量は、60kg の袋8086万1000袋分で、過去5年間で 10% 増える見通しである一方、 主要旧生産国、ブラジル、ベトナム、コロンビア、インドネシア、フィリピン、エチオピア、インド、中国、メキシコの合計消費量は4863万5000袋と5年で 25% 増え、そのシェアは 27% から 30% に伸びる見通しです。5年間の消費量伸び率は、インドネシアで 53%、中国では 93% にまで達しています。ブラジルの豊作などで、2018年から19年度の世界のコーヒー豆生産量は過去最大となると予測されており、国際価格は安値圏で推移し、一部の中南米産地ではコーヒー栽培への転作も進んでいます。長期的には旺盛な需要を生産が賄えるかが課題となりそうです。
問題53。コーヒーの消費量について話の内容と合っているのはどれですか？問題54。2018年から2019年度のコーヒー豆の生産量はどうなると言っていますか？問題55。話の内容と合っているのはどれですか？
これで聴解試験を終わります。